はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、外のシュートはやっぱり必要かということでお話をします。話の結論としては必要ということです。ぜひ最後までね、お話を聞いていただければと思います。NBA が始まりましたね。今回は外国籍選手というのかな、外国出身のアメリカ出身以外の選手が最多登録ということで、ますます国際化に拍車がかかったシーズンになったというところから始まり、まあ私たち日本人としては、八村塁選手と河村勇輝選手の2人が登録ということですね。八村選手は開幕戦、ティンバーウルブス戦に先発出場し、いきなり18点の大活躍と、まあ、今シーズンは本当にさらなる飛躍のシーズンになるなというようなね、そんな感じがします。新しい JJ リリック監督のスマートなオフェンスにもすぐに順応し、スポットアップのシューターとして、またはね、ウィングプレイヤーとしてすごく存在感のある、活躍を見せたなというふうに私は思っています。それから何といってもですね、メンフィスグリズリーズの河村選手ですね。開幕戦ロスター入りしまして、早ければこの日本時間24日今日のユタジャズ戦に出場できるんじゃないかというような期待も高まっております。まあ、どちらにしてもですね、今シーズンNBA デビューすることは、ほぼ間違いないので、河村選手の活躍にも大いに期待がかかるというところですね。で、今日の外のシュートはやっぱり必要かっていう話なんですけども、このレイカーズでもティンバーウルブスでもなく、私が注目したのは前回王者セルティックスの勝利ということですね。今回NBA 開幕戦はですね、一番最初に先ほど言ったレイカーズ対ウルブス、まあ、西の強豪同士と、あと東の方は前回王者のセルティックスと、これまた強豪になったですね、ニューヨークニックスの試合が組まれていて、まあ、クリスマスとかね、開幕戦とかね、こういうところってこういうなんていうんですか、好カードが組まれるようになってるんですが、まあ、東の方はセルティックス対ニックスの試合だったということですね。試合の数字としては132対109で、ボストンセルティックスが勝利したということで、132点ですね。1クォーターから長距離砲が当たり、43対24と大量リードを奪う第1クォーターだったということで、今回面白かったのはですね、2020年にニューヨークニックスが記録した1試合3ポイント成功数、これ29本1試合で入れたというのが、NBA の最多記録だそうなんですけれども、4クォーターのですね、残り9分切ったところで、セルティックスがこれに並んだらしいんですよね。今回セルティックスも、29本シュートを、スリーポイントシュートを入れて、NBA 最多スリーポイントシュート成功のタイ記録に並んだということですね。で、残り9分もありますから、まあ、ファンとしては、新記録期待するわけでですね、30本目を期待するわけで、まあ、選手もそれを分かっていて、結構こう、スリーポイントシュートを多投するような、そういう試合運びになったんですが、なんと、その後13本連続失敗して、結局、タイ記録止まりだったということですね。面白いですよね。最後の最後13本入んなかったということです。それでも、まあ、スリーポイント成功率は61本打って29本ということで、47.5%。まあ、これは脅威の確率ですよね。普通じゃ考えられない。何に例えていいか分からないですけど、普通じゃ考えられないですね。61本打つっていうのも考えられないし、29本入れるっていうのも考えられない。その確率が 47% っていうのは、これはもうものすごい数字ということで、ますますセルティックスを中心にスリーポイントシュートのこう、なんていうかな、価値っていうか、そういったものが高まるんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、雑談はこの辺でですね、その、外のシュートはやっぱり必要という今日のタイトル回収なんですが、まあ、我々コーチをやるとですね、やっぱり外のシュートがうまくないっていうのは、その年によってありますよね。まあ、もっと言うと選手たちのその、なんていうかな、能力というか、そういったものによってね、今年の代はなかなか外のシュートがうまくないなとかですね、今年のチームは結構外うまいなとか、そういう経験があるかと思います。で、基本的に外のシュートが、まあ、入らないっていう前提で、コーチとしては他の部分を頑張ってなんとか補うというところをやるわけですよね。ディフェンスを頑張る、リバウンドを頑張る、プレスをして、ボールを取る機会を増やす、それからインサイドにボールを集める、ね、そういったことの努力は必要なんですが、まあ、私の経験上ね、やっぱり競った試合勝ち切った時とか、あと今年の代は勝負強いなっていう時、もう勝ち切れる時っていうのは、絶対外のシュートがよく入った年だと思ってます。だから外のシュートが入らないで試合勝てるってことは、これないと思うんですね。ないと思うんです。で、よく私メルマガの読者さんに質 問をいただく中で、結構多いのがですね、外のシュートがうちは入りませんと、ね、外のシュートは全く入りませんと、うん、何かいい方法はないでしょうかと、まあ、何かいい方法はないでしょうかっていうのは、シュートが上手くなる方法はありませんかというよりは、シュートは入らないの前提なんですけど、他にいい作戦はありませんかっていう質問が、結構いただくことがあって、私はこれに対して正直ないですというふうにお答えをするんですね。まあ、ディフェンス頑張るとかっていうのは、このシュート力に限らず必要なことなんで、そこはもう前提として、シュートがやっぱりね、外が入る入らないっていうのは、これ逃げちゃいけないところだと思うんですよ。避けちゃいけない、うん、だから入るようにしていかなきゃいけないし、シュートフォームをやっぱり最後まで見てあげるっていうのは指導者の責任なのかなと思うし、シュートが入らないのが仕方がないっていう考えを持っていると、ますますやっぱりチーム強くなっていかないのかなというふうに思います。まあ、NBA 開幕しましてですね、先ほど言ったようにますます、外のシュートの価値高まってくるバスケットだと思います。まあ、外のシュート、子供たちもそういうのを見てますから、どんどん打っていくということをやると思うんですね。もちろんそのシュートセレクションというものは教えなきゃいけないとは思うんですが、もう打つのに対してですね、お前どうせ入んねんだから打つなよというようなことばかり言って萎縮させてしまってですね、可能性を狭めるということもないようにしていきたいと思うし、外のシュートが入らないんだったらやっぱり練習をね、数多くこなすということもあるし、フォームを見るということもあるし、いろんな方法を考えられますけど、外のシュートが入らないで試合に勝てるということは絶対ありえないということはですね、肝に銘じておきたいなというふうに私は思いました。はい、ということでね、 NBA 開幕始まって、特にセルティックス、前回王者セルティックスは、29本のスリーポイントシュート成功という NBA タイ記録を樹立したというところから、やっぱり外のシュートは大事だなというふうに感じましたよというお話です。何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しいです。今日の放送がちょっとでも面白かったなという方は、ぜひハートのマークのいいねのボタンを押しておいてください。それからですね、先ほど言ったメルマガですね、こちらメルマガ無料でやってます。完全無料で私からあなたにいろんなコーチングに関するアドバイスなど送りますので、よかったらこのチャプターのリンクからメルマガ登録しておいてください。チャンネルフォローもお願いします。フォローまだしてないよという方はですね、フォローしておいてもらうと、私の放送がフォロー中というところに届きますので、放送がね、手元に届きやすくなるので、ぜひね、明日の放送でまたお会いしましょう。もうちょっとだけお話をします。お手元そのままでお付き合いください。コメント返しです。ボイシーの方でいただいたコメントを返させていただきます。昨日の放送は私がバスケにハマった理由ということで、ちょっと私の個人的なね、お話をさせていただきましたけども、いろんな方に反応いただきましてありがとうございます。春さん、本日もありがとうございました。三原先生の個人的なお話、楽しく聞かせてもらいましたということで、ちなみに先生は高校で授業、部活の指導、そして大学の指導とされているのでしょうかと。そうですよ、はい、とても忙しい日々がかと思いますが、それを学びの機会と捉えられて本当にすごいなと思いますということで、ありがとうございますね。こちらこそ春さんが毎日聞いてくれるので、これが続いてますので、今後ともよろしくお願いいたします。宮崎先生、私は小学校の時野球やってましたということで、体格は良かったんですけど、うまくならずにサッカーに目覚めましたと。うん、高校総体で引退しようと私を仲間が選手権までやろうと誘ってくれて、サッカーを続けて大学でもサッカーの推薦で入ることができましたと。あの時サッカーを始めていなかったら今の自分はなかったですということでね、うん、やっぱり人生の良い節目、いいきっかけがあるんですよね。はい、いいストーリーを教えていただいてありがとうございます。そしてうなぎさんですね、うまくいかないことを乗り越えていく過程と経験が人を成長させる、私も本当にその通りだと思いますと。うまくいかない時が成長のチャンス、そう思って娘と一緒に頑張りますということでね、うん、ありがとうございます。やっぱりバスケット面白いのでね、ぜひ、娘さんと一緒にこう熱中して楽しんでいただければと思います。タスクさん、自分は本当は一つのスポーツにはまりたかったんですが、うまくはまらず、小学校アイスホッケー、中学サッカー、高校バレーボールと渡り歩いた学生生活でしたと。その経験はあり、子どもたちできれば一つのスポーツに長く関わってほしいと思いますということで、中学娘はミニバスからバスケ、小学校息子はサッカー続けていますということでね、いいですね、スポーツってやっぱり素晴らしいものなので、ただいろいろ経験するっていうこともまた素晴らしいと思うんですよね。これね、一個、私なんかバスケットしかほとんどやってないので、それはそれでどうかなっていうところもあってですね、やっぱりたくさんやってる、アイスホッケーやってサッカーやってバレーボールやったなんかね、最高じゃないですか。こういうやっぱりいろんなことやってるっていうのもまた素晴らしいことかと思います。ありがとうございます。最後、影島さん、次のカテゴリーでもやってみようと思える三原先生の向上心が素敵です。なかなか今まで やってきたことを変えるのが勇気のいることだと思いますが、それをやって結果を出されているので私も頑張ろうと思いますということで、はい、まあ結果、何をもって結果というかわからないですけどね、とにかく好きなので続けているというところは間違いないですね。影島さん、今日も応援ありがとうございます。ということでこんな感じでボイシーの方でいただいたコメントは毎日返させていただいております。今日の本編に関係ない、質問なんかも受け付けてますので、ぜひコメント欄一行でいいのでアウトプットに使ってください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。木曜日、金曜日、土曜日はですね、あなたのチームの、現状をいろいろ聞かせてもらって、それをサポートするというそんな、サイクルでやっております。もしよかったら研究室一度体験してみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。